ティーチャーティーチャ
ー、はい、押しました。
はい、押しました。
あの BGM が流れてるわけね、今
今特別編のね、
はい、
BGM が流れているわけですよ。
よっしゃ、やっていきましょう。
やっていきましょう。
気合が入りますね、やっぱりこの回は。
はい、
特別編。
特別編というのは一応このポッドキャストアワードをきっかけに、ありがたいことに聞いていただける方も増えてきましたので、
はい、
簡単に説明しておくと、
はい、
僕らがフリースクールを作ろうと思ってからの進捗を話しているのが特別編なので、
はい、
今特別編を2回話しているので、この2回と今回の回を聞いていただくと、
はい、
僕らがやっていることの全体像が見えてくるかなと。
見えてくると思います。
思いますので、ぜひ興味ある方は聞いてみてください。
よろしくお願いします。
ということで、今回はどの辺について話していきましょうね。
そうですね、今回はもう本当重要も重要、
はいはい、
一体、
うん、
どうやって不登校の問題解決しようと思ってるんだということを、
はいはいはい、
話をしたいと思っております。いよいよ
いよいよ
いよいよ始まりますので。
あ、そうですよ、4月からついにフリースクールコンコンが始まりまして。
そうなんです、4月8日からなので、もう本当に2週間弱ですね。
そっか。でクラウドファンディングもね、始めまして。
そうなんです、クラウドファンディングも始まって、前回クラウドファンディング始まったから特別編撮ろうということで、
うん、
1回撮ってひとしに修正までしていただいたんですが、
が
ごめんひとしって言ってもう1回原稿から全部書き直して、もう一度撮らせていただこうということになっております。
はい、
ありがとうございます、ひとしさん。
いえいえ、もうはるか先生の頼みなら
本当、ね、ありがとう。
あの、すでにクラウドファンディングをご支援していただいた方、ありがとうございます。
まず本当にありがとうございます。
本当にありがとうございます。
クラウドファンディングを3月の1週目にスタートしまして、
うん、
でそこからもうすでにご支援いただいているという状態ができています。本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
絶対にこの応援の気持ちをいい方向に向かわせるように頑張っていきたいと思っていますので。
はい
ですね、これすごいよね。
いや、すごいよね。
いや、どれぐらいありがたいかみたいな話も少しだけしたくて、
うん、
そもそもさ、いろいろこの事業計画とか持っていった時に、
うん、
いや、よく本当崇高なことやってるよねとか、
うん、
本当に社会にとっていい取り組みだねって言われる一方で、
うん、
やっぱお金どうすんのって話が一番出てくるやん、
うんうんうん、
で順番としては何かこう違うことで市場に価値出してお金を生んで、
うん、
そこから慈善活動したらいいんじゃないのっていうのが普通のやっぱ思考としてある。
そうやね。
でもそんな中でもやっぱりこれだけ皆さんに応援してもらって、クラウドファンディングを通して初期資金が集まるっていうことは、
うん、
まずその遠回りをせずに本当ダイレクトに困ってる人たちのために活動ができるっていうのは本当に本当にありがたいこと。
いや、ありがたいね、本当に、うんうん、ありがとうございます。本当に
ありがとうございます。ということで、今日はそんなもうすでにご支援してくださってる方にも向けて、どれぐらい本気で解決しようとしてるのかってことをお伝えしたいなと思っているところです、
はい、どのあたりから話そうかね。
そうね、具体的に話したいことが、
うん、
まあ、大きく4つの疑問に答えていけたらなと思っていて、
はいはいはい、
1個が、まあ、今までの不登校の支援と何が違うのっていうところ。
はいはいはい、これは気になるよね。
重要よね、
うん、話したい。
まあ、事前活動を自分たちがしたいっていうよりは本気で解決したいと思ってるってことをここでお話ししたい、
うん、
まあ、それに基づいてどうやって解決すんのっていう話を今後の展開も含めてしたい、
うん、
でここよく聞かれるのが、
うん、
あのフリースクールコンコンさんはどんな子どもの姿目指してるんですかって聞かれることも多くて、
はいはいはい、
まあ、ここをちょっと一言言葉にしてみたので、皆さんにも聞いていただき、
うん、
何かあればご助言いただきたいなというところです。
うんうん、しかもその目指す子どもの姿みたいなのは俺とはるかもきっちり言語化一緒にはできてなかったからね。
そうそうそう、
はるかがまとめてくれたのを聞くのは実は俺も初めてで。
そうね、
うん、
かなり魂込めたので
いいねいいね、
聞いていただければと思ってます。で最後に、こんだけ大々的にフリースクール作るって言ってるのに、
うん、
現実的に受け入れられる人数っていうのは限られているので、
うん、
受け入れられない子にはどうやって 支援していくのって話も、
そうよね、
やっぱここはね、うん、考えていかなきゃいけないので、まだここは構想段階ではあるんですけども、うん、こうしたいっていう理想があって、
うん、そうね、これはいろいろ話して見えてきたね。
そうそうそう。でもさ、うん、無料のフリースクールもそうだけど、うん、まあ、そんなの理想じゃんっていうことを発信してきたら、うん、たくさん協力者が集まってきて、
うん、
でそのスキルを持った方々に協力してもらってさ、うん、純朴さんたちもそうだけど、
うん、
まあ、そんな風に実現してきたから、ここで理想を語るってことも一つ重要かなと思って。
そうだね、
まあ、面白かったよね。あの、じゃあひとしまず理想から言っていいって言って
で、はるかがね理想を言って、
全部言って、
ちょっとそれどうやったら実現できるか考えてみようかって言ったら、意外といけそうだった、う
ん、いけるってなったんだよね今のこの状況であればいけるやんってことがあって、
その話もねしたいと思うんですけど、そうそうそうそう、なんで4つか、
はい、
これまでの不登校支援と何が違うのか、
うんうんうん、
で具体的にどうやって不登校の問題解決していくのか、
うん、
と目指している子どもの姿はどんなものなのか、
うん、
と最後にフリースクールコンコンで受け入れられない子はどういうふうにしていくのか、
そうそうそう、そこについてお話をしていきたいと思います。
はい、
まあ、結論、なんで不登校の問題を本気で解決できると思っているのかっていうと、
うん、
まあ、一つは不登校の調査をたくさんしてきた中で、
うん、
まあ、今までの支援と違うオリジナリティを見つけたっていうことと、
うん、
それが研究論文に基づいていて実証データもある理論であるっていうこと、
うん、
でそれを実際に自分でもやってみて効果を確信しているということがまず一つ。
そうよね、不登校のこの支援として、
うんうん、
もうはるかも今いろんなお子さんにやっていることで効果も実証してるし、小野先生もしっかり論文としても出しているし、
出しているし、どうだったこの間小野先生の
お話、
いろいろ聞かせていただいたけど、
そうなんですよね、小野先生に、
うん、
月1回今後もああいうお話の場がある。
そうそうそう、顧問になっていただき、
で、はるかが考えている疑問とかを箇条書きで送っていたのに対して、
うんうん、
全部淡々と理論で返してくれるっていうのがすごかったよね。
もうね、今までこう自分の中でもがきながらやっていたことが、うん、バンと理論で出してもらって、バンって資料をもらって、
うん、
これはいけるってなってる状態です。
すごいよね。
でもう一個、何よりも僕たちの武器が、
うん、
このポッドキャスト。
いや、やっぱりそうなんですかね。
そうだと思っていて。
そうですよね。
それがもう俺とひとしとか大野春ちゃんとか、
うん、
今一緒にやってるメンバーだけだったらかなりやれることは限られるけど、
うん、
まあ、ここに月額制で支援してくださってるティーチャーティーチャー村の皆さんがかなり協力的やん、
うん、
僕たちの持ってないものをみんなさんが持ち合わせてるっていう状態、
う
ん、
そうね、
本当アベンジャーズみたいな方々が村に存在していて、なおかつ、
うん、
もうできることあったらやらせてくださいって言ってくださってる状態が、
うん、
これを見た時に、
うん、
あ、これならいけるって、
いや、その感じあるよね本当に
本当にぼやっと思い描いた理想がどんどん鮮明になっていくっていうのはこういうことだなと。
そういうことですね。っていうのと、村の皆さんのおかげもあり、
うんうん、
ジャパンポッドキャストアワード大賞もいただくことができたので、
うんうん、
本当に武器ですよねこのポッドキャストは。
本当そうね、村の皆さんの力もあるし、
うん、
リスナーの皆さんがどんどん広げてくれたってこともあって、
うん、
拡散力っていうのはどれだけ重要な鍵かっていうのはね、皆さんも分かってくださるかなと思うんですけども、
うん、
はい、でまずこれまでの支援と何が違うのかっていうところから入っていきたくて、
うん、
ここは結構皆さん疑問に思ってるところなんだろうと思うけど、
うん、
あのこれまで不登校の子どもたちに対して多くの支援は何があったのかっていうと、
うん、
選択肢を増やそうとしてきた、
うんうんうん、
やったよね。
そうやね、オンラインのフリースクールだったり、リアルなフリースクールだったり、
うん、あと公共の施設でいうとね、
うんうん、教育支援センターとか学びの多様化学校とか
があったりするということで、うん、世の中は結構もう子どもたちの居場所を作ったりとか、うん、いろんな選択肢を作って多様化していこうっていう流れがあるということで、
うん、
これはすごくいい流れだなと思ってはいるんだよね。
そうね、
で自分もそういう風なつもりだったんだよね、もともと。
そうよね、
もとも
とはね、1年前とかはね、
そうだったよね。もともとは糸島って福岡にフリースクールを作って、
うん、
本当選択肢をたくさん増やそうっていうような考え方だった。
うん、そうだね、うん、し多分特別編の第1回とかでは福岡にって言ってるかもしれんね。
言ってるんだよね。
そうそう、なんですあのその辺の変遷もぜひお聞きいただけたらと思います。
でやっぱり学べば学ぶほど、うん、自分たちの現在地が分かってきて、
うん、
で何をしなきゃいけないのかっていうのが分かってきたということで、あの学べば学ぶほど、
うん、
選択肢増やすだけじゃ根本的な解決にならんってことが分かってきた、
う
ん、
それはどういうところで分かってきたの？
これ2つ側面があって、うん、まあ、1個分かりやすいところから言うと、
うん、
あの選択肢増えても、まあ、民間のものだし、
うん、
お金がまず払えないお家庭があると。
そうね、
平均月3万3000円で、
うん、
まあ、民間がいっぱい増やしてもそもそもそれが民営化しちゃったら、うん、お金が払えなくていけないじゃんっていうのがまずあった、
うん、
でこれが市場に出て、
うん、
価格競争みたいになった時に、
うん、
なんかいい教育は高くてそうじゃないのが低くてみたいになったらどんどん格差も生まれて、うん、これいい方向に向かわないよねってことが、
うん、
自分たちの中で結構明確に見えてきた。
そうやね、まあもちろんお金を払って買うところもあった方がいいんだけどそうじゃない役割も必要だよねというふうに考えてきたよ、ね、
うん、そうあのこんな風になりたいからここに行こうって自己実現のためのお金だったらいいんだけど、
うん、
そもそも今のセーフティネットがない状態で、
うん、
もう家から出られなくなってる子供たちがたくさんいるっていうような状態があったんだよね、
うん、
もうフリースクールがあるの分かってるし、
うん、
教育支援センターがあるって分かってるんだけど、
うん、
もういろいろとストレスが積み重なったりとかあとは自信を失ったりとかしてもうそもそも家から出るのが億劫になってる、
うん、
でそれ親御さんは孤独に抱えていて、
うん、
もしかしたら自分が悪いのかもしれないとかっていうのとか、
うん、
まあ、ネット上の攻撃的な文章に傷をついたりとかして、
うん、
本当に本当に困ってる人たちは選択肢があってもそこに頼れないとかどうしていいのかわからないっていう状態があるってことが分かってきた、
うん、
それは個別で支援していく中でね、
うん、
でもう一個は、まあ、世界中の教育施設回ってきて、
うん、
これ感じたのが世界中にはたくさんの教育の選択肢があったのは事実なんだよね。
おお、そうなんだ。
例えばマレーシアには不登校という概念がないっていう言葉があって、うん、もうこれなんでかっていうと子供が学校に合わなかったら次の場所に転校しましょうねとかっていうことが普通に行われてたりとか、
うん、
あるいはそれがダメだったらホームスクーリングって言って、まあ、お家で勉強見ますのでっていうのを国が認めているとかっていうのがあるんだよね、
うんうん、
でデンマークもそんなのがあったりとかしてあこれでいいじゃんって最初思ったわけない。
そうやね、これも何か問題があったんだ。
そうそうそう、これは選択肢増やせば増やすほど子どもの選ぶものが多くなって、
うん、
でなんて言うんだろうね、そこに軸がないから選ぶときに、うん、どんどんどんどん家族が振り回されて疲弊しているっていう話もあったんよ。
へえ、
ここで頑張れないから違うとこ行こう違うとこ行こう違うとこ行こう転々として、
うん、
でどこだったら頑張れるのって言って、うん、結局ホームスクーリングってお家に戻ってくるってことがよくある実態として。
うーん、
でこれはまだいいんだけど、
うん、
ホームスクーリングになると例えばデンマークだったらじゃあお家で教育してくださいねって話になるわけなよね、
うん、
でお家で教育してくださいって言ったらもちろんお家の人は仕事したりとかしてるから
そう、ね、
かなり厳しい状態負担が大きくなって、
うん、
でカリキュラムもちゃんと立ててくださいとかなって、
うん、
だったら外注しようって外注したらすごいお金がかかったりとかして、
うん、
結局きちんとした方向性を持ったセーフティーネットがないと、
うん、
こんな風に結局家庭にドンってしわ寄せが来ちゃうっていうようなことが起きてるってことが分かって。
なるほど。
あ、これ選択肢増やすだけじゃ根本的な解決じゃないということが見えてきた、
うん、
であとはね、まあ、いろんな情報が飛び交ってて学校へ無理に行かせるのはいけませんとか、
うん、
見守りましょうみたいなこう子供を尊重する意見が飛び交っているから、
うん、
すごい親御さんがねどうしていいか本当に分からなくなってる状態なんだよね、
うん、
え、じゃあえもう行けって言っちゃいけないんだとか、
うんうんうん、
でそれはいいけど家でどうしたらいいのとか、
うん、
家に行ったら昼夜逆転しちゃうけどこれどうしたらいいのって、うん、どこに頼ればいいのとかっていう風にその先がない、
うん、
家にいるのはいいけどその先どうしたらいいんだっけの方向性がないまま、うん、そういう情報がいっぱいインターネット上にあるから、
うん、
その先までセットで提案するのが大事だなっていうふうに思ったわけなんよね。
そうね、俺も多分、うん、純粋にフリースクールを作ろうだったらここまで 一緒に本気でやろうって思えてなかったかもしれんよね。
そうね、ひとしは本当納得してないとエネルギーが湧かんからねなんかね、
そうなんだよね。
前も言ってたよね、ただ俺が、うん、オリジナルの学校作りたいんだぜみたいな、
うん、
自己実現のためのフリースクールだったら、うん、多分ひとしはあんまり協力してない気がするんだよね。
多分ね、ポッドキャストがここまでちゃんと成り立ってないかもしれない
かもしれんのよね。でも本当に調査して見えてきたところだからこそ一緒に頑張れてるってのがあるのかな。
そうやね、思い返すとね、あのフリースクール作るとして無料にする、無料じゃなくて利用者さんからお金もらうみたいなところから始まったもんね、
う
ん
う
ん、
そうね、そこからやったね。確かにな
んか感慨深いね
感慨深いねでも前提としてその選択肢を増やすという方向性自体は全然世の中にいっぱいあっていいと思うから、
うん、そうだね、
今あるフリースクールもかなり子どもたちの救いになっていて尊い部分があるということはもう大前提なので、うん、
大前提です。
そこを責めてるわけでは全くないということはご了承いただければと思っているところです。
そうだね、このせっかくねポッドキャストを軸にした何か新しいことができるっていう時に何かできないかなというので一生懸命考えてきている感じなので。
そうなんよね、フリースクールさんたちとも連携していきたいしね今後、
うん、
っていうのも後で話していきたいと思いますが、
うん、
さてじゃあここまで現状を理解した上でどういう風なフリースクールを作るのかということをお話ししたいと思います。
はい、
特徴が3つあります。1個目が完全無料であるということ、
うん、
で2個目がオンラインであるということ、
うん、
で3つ目が短期卒業型であるということです。
はいはいはい、まあ、完全無料とオンラインはおそらく話してきたかもしれないけど短期卒業というのがお聞きの方は初めてかもしれないですし、ここに僕らもね可能性を感じているというところもあるんで
肝かもね。
じゃあ前半の完全無料とオンラインのところ簡単にご説明しようか。
まあ、完全無料であるっていう必要はさっき話したように、
うん、
お金の支払いがなかなか難しくて通えないっていう方々にも支援届けられるようにっていうのが一番の目的で、
うん、
でもう一個の側面から言うとフリースクールっていうのはそもそも人件費がめちゃくちゃかかる、
うん、
なぜなら一人一人子どもたち困り感違って、
うん、
そこに寄り添わないと解決ってできないから、だからもうそもそも運営が難しい、
うん、
だから何回も言うけどフリースクール今運営してくださってる皆さん本当に尊い存在であるということで、だけど、まあ、構造の問題として、
うん、
不登校の子たちが通う人数が増えれば増えるほど収益が上がり、
うん、
で戻っちゃうと収益が減るっていう構造がどうしてもある。
そうね、学校に戻るケースも多いもんね。
そうそうそう、元気になると戻ることが多いんだけど、
うん、
でそうなると収益自体は減っちゃうから、
うん、
これってなんかどの方向に向かって頑張ったらいいんだっけっていうのが難しいことではあるというのが実態としてある、
うん、子供に元気になってもらおうと思って接すると、
うんうん、
学校に戻っていって運営の収益が減ってしまう。
そうそうそう、
確かにそれだったらフリースクールに行き続けてもらう方が、まあ、収益的にはメリットがあってしまうから、
うんうん、
難しいところよね。
そうそうそうそう、だからまあ選択肢を作るっていう方向性としては、
うん、
もうこの学校はこういう子を育てますって、
うん、
公共の学校とは違ってこういうオリジナリティがあるからぜひうちに通ってください、こんな子供に育てますよっていう選択肢ができるのはたくさんあっていいと思う、
うん、
だけどまあ不登校の支援っていうと、
うん、
今から言う形がいいのかなっていうふうに思っているというところです、
うん、
で2つ目の特徴がオンラインであるということ、
うん、
でこれはもうね地方の方に実は困ってる子が多いんだよっていう話があって。
そうね、それは、
うん、
子どもの人数が少ない地方だと経営が成り立ちづらいからかね。
そうそうそうそう、一人が一生懸命フリースクール作ろうと思っても、
うん
まあ、3、4人しか来なかったら、
うん、
かなり高額にもらわなきゃいけないってことで経営が難しいということです、
うん、
だから地方に本当にフリースクールがないという問題があって、
うん、
だからそこまで届かせられるには、うんやっぱりオンラインで支援するっていうのが重要なポイントで、うん、もう本当にありがたいことに日本はギガスクール構想っていって、
うん、すごいね、
全ての子どもたちがインターネットにつながる状態ができているっていう、
うん、
本当にすごい状態があるのでこれを使わない手はないと思っているところです、
うん、
で、まあ、前ちょろっと話したんですけどメタバースっていうものを使えば、
うん、
本当に 子供たち一人一人に合った空間がデザインできる。例えば静かに勉強したいんですっていう子は静かな空間ができるし、
うん、
対話したいんですって子は対話できる空間ができるし、で個別のカウンセリングできる場所もできるってことで、これをねリアルで作ろうと思ったらかなり莫大な資金が必要なんだけど、
うん、
メタバースだと月本当少額でできるということだから、オンラインにかなり不登校の支援の可能性を感じているというところです、う
ん、はい、
さてさてさて最後のここですね、一番の肝が短期卒業型であると、
そこですよね、
いうことなんですよね。これは、まあ、どんな理論に基づいた支援方法かっていうと、
うん、
主に行動療法というものに基づいた支援をします。で今からちょっと一見、
うん、
んと思うようなことを言うので、最後までぜひセットで聞いてもらいたいと思っております。
じゃあ俺がんと思うことを心にメモしておきますね。
お願いします。
はい、
遠慮なく言ってほしいなと思います。
はい、
もう考えに考え尽くしているところです。行動療法って何なのかっていうと、
うん、
まあ、一言で言うと行動を変えるということで、うん、子どもの現状をいい方向に向かわせていくということなんだよね。
そうだよね、対比されるので言うと心にアプローチするっていうのとこう対比されることが多いよね。
そうそうそうそう、子供は今ストレスかかってるから見守っていきましょうとか、
うん、
回復するまでエネルギーが溜まるまで待ちましょうっていうような方法もある一方で、
うん、
僕たちはそっちじゃなくて、まあ、行動っていうものにアプローチすることで、
うん、
今ある現状を、まあ、より早く変えていくっていう方法でアプローチしようとしているところです。
うん、あ、はい、はいはいはい、はい、いいですよ。一個今一個、はい、疑問を貯めました。
はい、
続けてください。
あとから来るの怖いねそれ。
どっちがいい？
いいよ、後からじゃあ一旦行くね。
はい、
はい、で支援の柱としては、
うん、
方向性としては学校とかその他教育施設があるよね、
うん、
それと家っていうものを比べた時に、
うん、
まあ、子供にとっていや家よりそっち行った方がいいよねっていう状態を作る。
家にいるメリットよりも学校にいるメリットの方が大きくなるという、
うんうん、学校に行きたいとか、まあ、学校じゃなければフリースクールとかそういう教育施設に行きたいと思える状態を作ってあげるのをお手伝いする、
うん、
でそれにどうするのかっていうと、これはもう簡単に言うと学校と子ども本人と家庭、
うん、
この3つに包括的にアプローチしていくっていう方法なんだよね、
うんうんうん、
で、まあ、ちょっとだけ具体的に言うと、まあ、学校と連携して学校に不安とか恐怖があるんだったらそれを取り除くっていうお手伝いをすることと、
うん、
あるいは学校をもうちょっと合理的配慮あるようにこちらから提案するようなことができると、
うん、
これ学校に働きかけることです。でこれだけじゃなくてまず本人にも自信をつけます、
うんうん、
でどうやって自信つけるのかっていうと、まあ、学力ここの勉強が苦手なんだよねってところは一緒にアセスメントしてその苦手を克服するように学ぶ時間を取るということと、
はいはいはい、
もう一個体力、運動することで体力を身につけると、
うん、
でもう一個は社会性って言ってどんな風にコミュニケーション取ったら円滑に友達とか先生とかとコミュニケーション取れるのかっていうのを具体的なスキルレベルまで落とし込んで一緒にレッスンするということです、
うん、
でここはちょっと事例をどんどん紹介今後していくから、
はいはいはい、
今は学力体力社会性身につけるんだなってことを理解していただければと思うんですけど、で3つ目が家庭環境、
うん、
まあ、主に子どもたちが生活リズムを整えるとかスマホとかゲームとの適切な関わり方をきちんと理論を基づいて原則を作ることで、
うん、
子供が気持ちよく生活リズムを整えられるようにお手伝いをするということがあるということで、まあ、この3つを学校、本人、家庭に3つに適切なエビデンスに基づいた支援をすることで、
うん、
あ、家にいるより学校に行きたいとか、あ、家にいるよりその他の教育施設に行きたいと思える状態を作るというのが、うん、まず行動療法に基づいた支援の柱なんですよね、
はいはいはい、
で皆さん絶対ここで止まらないでください、ね、
はい、
ここで話聞くのを止めたら、
うん、
あ、なんだ学校にこう結局子どもの個性を押し込めてしまうのねとか、
うんう
ん、なんかそういった声も聞こえてくるので、
いや子どもの心が一番大事じゃん、
あ、そうですよ
という声も、はい、ありますよ。
さっきのがそれ、
あ、そうそうそう、
さっきのメモがね、
いや行動に目を向けるは分かるけど、
うんうん、
子供が何を感じてストレスを持っているとか、
うん、
感情に寄り添うのはやっぱり自然だとも思うのよ、
うん、そうよね
っていう声はやっぱりあるよね、俺の中にもあるし、
そうよね、
うん、
まあ、認知行動療法の時にも話したんだけど、
うん、
考え方とか心とか 行動っていうのがあるとした時に、
うん、
この心を変えるのが、まあ、感情なんだけど、感情を変えるのが一番難しい、
うん、
だけど行動自体は変化を起こすことができるんだよね、
うん、
で行動変化をすると気持ちが感情がすごくポジティブになってきて、
うん、
でそして結果として考え方が良くなっていくっていう風に、
うん、
まずは行動にアプローチすることによって心も前向きにしていこうっていうのがこの行動療法の話なんだよね、
うん、
前行動分析学の時も話したよね。
そうね。でもなんか子供の気持ちを無視しちゃわないかなっていうのを思ったりやっぱりするのよ。
うんうんうん、
なんかそこで多分この後話すのかもしれんけど、はるかが目指している子供をどういう風に育てていきたいかっていう、
うんうんうん、
そのイメージを知りたい。それが共感できるものだったら、
うんうん、
一旦は行動に集中してアプローチするっていうことを、まあちょっと認めてもいいかなっていう気持ちになるかもしれないよ、ね、
ああ、ありがとうございます。
俺は誰の立場なんか分からんけど、なんかそういう声が聞こえてくる。
でも本当にそうなんよ。
俺も中にもある、ちょっとは。
本当にそうで、あの心を一番大事にしてるんよ。
あ、はるかもね。
こちらも、
うん、
心を一番大事にしてるからこそまず行動を変えるの、
うん、
でこれどういうことかっていうと、結局子供の心が変わるまで待った結果、
うん、
あ、学校で頑張れなかったんだとか、
うん、
結果として勉強もできなかったんだとかっていう風に、
うん、
こう自信を失っていくことで心がどんどんどんどん下向きの状態になっていくのが怖いかなと思ってるんだよね、
うん、
だからまずは行動っていうのをポジティブな方法で変えていくことによって、うん、あ、自分ってできるんだっていう風な自信をつけたりとか、前向きな心を育てていこうっていうのがまず考え方としてあるということなんだけど、
うん、
まあ、それでもやっぱりさ、
うん、
学校に不信感を持ってる方とかは、
うんうん、
あ、学校に行って個性潰れないとか、
うん、あるね、
まあ、あるいは、まあ、その短期って言ってるけど、まあ、短期でどうにもできなかったらどうすんのとかっていう声がやっぱりあると思うんだよね、
うん、
まあ、そこでです、
はい、
これは皆さんと一緒に作り上げていきたいんですけども、
うん、
子供が好きなこと得意なことで才能を発揮できるニッチ作りというものを行っていきます。
はい、
はい、
ニッチ作りとは何でしょうか。
ニッチ作りを行っていきたいと思っているんですよ。ここがあるから頑張れる。
これが重要なポイントなんだ。
そうなんよ。これね、ちょっと語ってもいい？
はい。
よく話すんだけど、学校にたまたま能力とか人間性が合っている子が認められて評価されるっていうのが今の段階の学校の仕組みじゃん。
うん、
もう評価決められてるやん。国語がいいんだねとか。
そうよね、遅刻せずに来れるとかね。
うん、そんな風にもう今ある評価があって、それができるかどうかで、
うん、
子供がいい子なのかそうじゃない子なのかっていうのが評価されてるっていうのはやっぱりある、
うんうんうん、
学校も一生懸命それが社会で幸せに生きてもらえるような指標を作ってる、
うん、
一生懸命改善してるんだけど、やっぱりその型にこう当てはめようとするというか、型に沿って育てようとしてるのはもうこれ学校の限界であるし、
うん、
ある種特色であると思うんだよね、
うん、
で、まあ、これを頑張ることによって、まあ、社会でも生き抜く力をつけようねっていうのが学校的な考え方なわけじゃん、
うん、
でもやっぱりこの間発達障害の勉強とかもしてみてさ、
うん、
一方でマイノリティと言われる子供たちもいるわけじゃん。
そうね。
学校の中では評価されないんだけど、実はその才能って世の中のこんな部分ではめちゃくちゃ役に立つよねとか、
うん、
輝かせられる場所ってあるよねっていうように、
うん、
学校では評価されないんだけど、この子の才能ってすごいよねっていうものがあるわけや。
たくさんあるよね本当に、
うん、で今までの不登校の支援の多くはこの才能とかにフォーカスしすぎたのかなともちょっと思ったんよ。
おお、なるほどね。
そう、もう好きなことをしていきましょう、
うん、
ありのままでいきましょうとかっていう風にあったと思うんだけど、うん、俺はこの両輪が必要だと思ってるよ。
はいはいはい。好きなこととか得意なことを伸ばすっていうのは一個の輪として、もう一個は、
まあ、社会でうまくやっていくということ。
なるほど。
そうで、さっき言った行動療法みたいなところは、
うん、
そこの社会でうまくやっていく力をつけようということなんよね。
うん、具体的に言うと学校の中で過ごせる自信をつけるみたいなこと。
うん、自信と力をつけるっていうのがさっきの行動療法の考え方、
うん、
でもう一方で大事なのは、あの発達障害の勉強会でもやったんだけど、
うん、
自分のニッチ作り、ニッチっていうのは、まあ、自分の才能とか個性、
うん、
生きやすい居場所を作る力、
うん、
でこの 才能を輝かせられることが、うん、アームストロング教授によると、
うん、
この自分の個性才能を爆発させられる居場所が自信となり力となり、
うん、
社会でもうまくやっていく力につながっていくんだっていう、
うんうんうんうん、
だからこの両輪社会でうまくやっていくから自信ついて、あ、自分の才能にも頑張ろうと思える、
うん、
で才能を輝かせられる居場所があるからこそ社会でもまあうまくやっていくかっていう、
うん、
この自信にもなるっていう、この両輪のモデルを今考えてるんですけど、どうですか？
すごいと思いますいやそうね、うん、俺も好きなことで生きていくとかっていう考え方にも、
うんうん、
なんかいろんな前提が抜け落ちて一人歩きしてる感じもあってすごい違和感があったりしたのよ。
そうよね。
で子供たちもやっぱその言葉を真に受けたり、
うんうん、
子供たちに教育する先生とかも多分中には好きなことで生きていくっていうのがもう実現できるから好きなことだけやろうっていう風に多分思うような方もいると思うんやけど、
うんうん、
そこに対して俺も違和感はあったのよね。
そうなんよね、うん、とはいえっていうね、
ね、
とはいえ社会的動物ですから人間は、
うん、
だから無責任に好きなことだけやっていこうは言えなくて、教育者として、
うん、
社会でうまくやっていく力もつけながらなおかつ、
うん、
自分の才能を発揮できる場所を作るっていうのが子供が大人になって幸せに生きていく上で重要なんやないかなと思っとるわけなんよね、うん、
多分、うん、今大人の皆さんも、
うんうん、
僕も含めて大人の皆さんも日記作り大事じゃないですか。
そうなんよね、大事なんよね
やりたいのよね一緒に。
ひとしとか特に日記作り今いっぱいしてるね、
自然とね
日記作りってイメージはこうなんか動物が自分の巣作りするみたいな感じで、
そうよね、
なんか自分に合った場所に、
うん、
水が必要だったら水の近くとかに巣を作るように、自分に合った場所に巣を作っていくっていうのが、まあ、生態系としては普通なのに、
うん、
まあ、人間は結構もう均一の状態でみんな学校に行かなきゃいけないから大変だよねって話もあって、
うん、まあ、俺は完全にポッドキャストですよ。もう
そうね、ポッドキャストもそうだし、うん、マイナースポーツもそうだし、
そうだね、だったりします
が、ね、なんか依存先を増やすことが自立につながるっていうけどさ、
うん、
まあ、自分の居心地のいい部分をいっぱい作る力をね、ひとしみたいに作っていけるなと思ってて、うん、ここはちょっとねもう僕の影響の輪の範疇を超えているので、
うん、
まあ、ひとしのポッドキャストの力とか、あとはもうティーチャーティーチャー村の皆さんと一緒にここは作っていけたらと思っているところです、うん、まあ、でもちょっとだけ具体的に話すと、
うん、
まずは俺と小野春ちゃんと優作先生が子供の好きなこととか得意なことっていうのをどんどん深掘っていく、
うん、
まあ、その中で探究学習とかをしたりとかして、でそこからまあ本当の学びが始まっていくというような形なんだけど、
そうですね、
まあ、詳細についてはまた話し合いがあるんだけどということを企んでいます、
うん、
で子どもの才能とか個性を探求していく上で、これはさ、例えばプログラミングが好きな子とか鉄道好きな子とかっていうのはもう俺は何も力になってあげれんというか、
そうだね、
伴走はできるから
、ジャンルによっては力になれないこともあるもんね俺らは。
そうなんよね。でそれが本気で好きな大人とか、
うん、
子供たちが集まって、
うん、
でそこからの学びはそこでデザインできるっていうようなことが、
うん、
結構ねもう教育界に新しい革命を起こすんじゃないかぐらいで可能性を感じている。
そうなんだ、はるかから見たら。
そうそう、いろんな大人が混ざって、
うん、
でその好きで集まって、
うん、
好きだからこそ展開できる探究学習っていうのが、
うん、
ポッドキャストがあるからできると思ってる。
あ、
そうそう、誰でもできないなって思ってるのがここ、
うん、
で、まあ、ぜひね本当に村に入って探究学習を一緒に作ってほしいんだけど、これって結構大人の日記作りにもならん。
そっか、
と思ったりもしてる。
まあ例えばね、
うんうん、
俺が子供と一緒に何か探究したいなと思うところで言うと、
うんうん、
なんだ、パソコンで音楽を作るのが好きな子供がいたとしたら、
うんうん、
俺もやりたいけどまだ初心者すぎるのよね、
うんうん、
何も分かんないから、まあ、一緒に勉強したいなって思う。
いいね。いや、そうなんよ、一緒に勉強したいっていうスタンスで入ると、
うん、
よりいいよね子供たちにとっても、
うんうん、
で子供に教えてもらったりとかもしながら、
うん、
あれで人の役に立つんだっていう実感を味わったり、
うん、
で結構ねこれを教えたいとかっていう思い持ってる方いらっしゃるんだよね、たくさん。
ああ、子供に教えたいか。
そうそう、まあ、そういう方々が子供と触れ合える居場所が作れるっていうのは、うん、 本当にすごいことが起きるんじゃないかと、
そうね、
思っているが、まだふわっとしているので皆さんと作り上げていきたいということですが、うん、まあ、大事にしたいことは子供が自分の好きなこと、うん、得意なことで才能を発揮できる日記作りをするという方向性自体はもう決まっていて、
うん、でさっき両輪って言ってた、
はい、
好きなこと得意なことを伸ばしていくっていう方じゃない、
うんうんうん、
学校で生活する自信と力をつけるっていうところの3ヶ月で短期卒業していく仕組みっていうのはもう具体的に僕らでやろうとしていることですね、
うんうん、はい、もうそこは詳細にやっていきます。
なんで平日の5日間日中で子どもたちをオンラインで受け入れて
その力をつけるということ。
そうよね。
でもう一個が短期で卒業できない場合とかもあるから、うん、そこは週に1回メタバースを開放して、
うん、
人数が溢れて入れない子たちもそこでつながりを作れたりとか、
うん、
できるようにしていきたいと思っているので。
そうだね、
はい、もうこれからも継続して支援できるようにしていきたいというところですね。
フリースクール始めますってなっても、まあ、10人以下とかしかもしかしたら最初は受け入れられないかもしれないんですが、
もうそうですね、
平日毎日参加するという形以外で週に1回この時間はいろんな人参加できるっていう場を作って、
はい、
まあ、週に1回でもねだいぶいろいろできることはあると思うので、
つながりができるし、あ、こんな考え方をすればいいんだとかっていうようなことも継続的に行えばできるのかなと思っています。
はい、
うん、ということで、
はい、ということですね。じゃあ具体的には、
はい、
俺も気になってるけど、このフリースクールコンコンを経て、
うんうん、
子供たちはどんな姿になるのかよ。
そうなんですよ、これは、うん、もういっぱい考えて考えて、
うん、
今朝6時に降りてきた言葉です、
うん、あ、そうなんだ
キーワードはたくさんあるんだけどここに集約されたと。
そうなんよ、キュッと言語化してまとめるのが難しいのよ。
難しいのよ
ね。
で降りてきた言葉をそのまま言わせてください。
はい、味わわせていただきます。
はい、ちょっと言う前になんか恥ずかしくなってきたけど
はい、
はい、もう本当に普通のことではあるんですけど、
うん、
よく遊び、よく学び、世の中に貢献したいと思える子です。
はい、いや
はいって感じだよちょっと思いを聞いてほしい。
そう、これはね、俺はもうよく思うのは、
うん、
こういう短い一言の背景を聞くことで理解できるからね。
そうそうそうそう、これはあれよ、子供も分かるようにっていう話なんだけど、
う
ん、
そうだよね。
いや、これは、ま、きっかけはね、
うん、
先日俺の師匠がいるんやけど、もう退職された師匠、
最初に担任になった時に、
うんうん、
なんだ、メンター的な感じでついてくれた方、
ね、そうそうそう、メンターの先生がもうすごいいい先生だったから今の自分があると思ってるんだけど、
うん、
さらにその師匠に会ってきたんだよね。
え、
師匠の師匠、もう88歳、
そんな方がいるんだ。
そうそうそう、88歳の方が今の日本に何が足りないのかっていう話をしてて、
おお、なんて言ってた。
そう、一番大事なのはな、よく遊び、よく学ぶことなんだよって言ってたん、
うん、で、
いやいや、もうここでね、いろいろブワーってつながってい
ろいろつながってそう
そうそう、いろいろブワーってつながってで、まあ、今日の話にもつながるんだけど、
うん、
まあ、よく遊ぶっていうのがやっぱりさっき言った自分の好きなこと得意なことで、
うん、
これ思いっきりやる環境を作ろうって、
はいはいはい、
今度発達障害の回でも話したいんだけど、自分の特性ってものが、
うん、
まあ、才能として輝くっていうのは、
うん、
本当に好きなこと得意なことを理解してそれが発揮できる場所がないとできない、
うん、
だからそこをとことん突き詰める場所があり、
うん、
だからこれがよく遊ぶ、
うん、
でよく学ぶっていうのは、まあ、一方で社会に必要な力もあるから、
うん、
今狩猟採集時代だったらもう伸び伸び自由にしたらいいんだけど、
うん、
今社会に必要な力があるので力もつけながらうまくやっていくスキルを身につけると。
はいはいはい、さっき言ってた両輪を表しているということですね。
そうなんよ、そこなんよ、つながってない、
つながってます
両輪がもうよく遊ぶ、よく学ぶで、これを通して何がしたいのかっていうと自信をつけたいわけね、
うんうんうん、
自分っていうのは生まれてきてよかったとか、
うん、
自分っていうのはこの世の中に何かいい影響を及ぼせるんだっていう自信をつけたいの、この2つで、
うんうん、
で自信がついてくると何ができるかっていうと、
うん、
まあ、人の役に立てるじゃん。
そうね、
実際に好きなことで人の役に立てるかもしれないし、
うん、
社会に必要な力をつけることで人の役に立てるかもしれない、
うん、
で人の役に立つっていう喜びを知ったらさ、
うん、
もうこれひとしが一番よく知ってると思うんだけど、
うん、
まあ、リタの心、 他の人のために頑張ろうって心を知るって、
はいはいはい、そうね、
そうで、この心を知ったらさ、
うん、
もう幸せやん
幸せやんよね
幸せやん、もう他の人と争いばっかり起こして、
うん、
傷つき合うときついやん、
うん、
でも本当に他の人のためとか、他の人っていうのはもちろん自分のためもあるよ、自分のため、
うん、
他の人のために、でそして世の中のために、うん、いいことしようって思える心が育ったら幸せやん、
うん、幸せやね
幸せやんまあそんな人になったらなという思いで、よく遊び、よく学び、
うんうん、
世の中に貢献したいと思える子を育てたいということですね。
ああ素晴らしいいや
あ、よかったよかった、
納得納得、超ロジカル、
ああよかった、なんか最初のおーっていう反応から変わってよかったわ
やっぱね、あの背景を聞かないとね分かんないから、
うんうんうん、
よく遊ぶっていうので才能を伸ばし、
うんうん、
よく学ぶっていうのは社会で生きていく上で必要な力をつけるっていうことで、
うんうん、
その料理によって自信をつけましょうっていうことが一番あり、
はい、
その自信がつくことで世の中に貢献したいと思って、
うん、
人の役に立つ喜びを知って幸せに生きていける子供が育っていくと。
ちょっと待って、今の聞き直した文字にしたいわ今のが全て
そうですか、
ひとしが綺麗にまとめてくれましたので、
いやーすごい、まあでも俺らもどんどんアップデートしていきたいところとして、やっぱあれだな、
うん、
そのリタの心がなぜ幸せかみたいなのはちょっとだけ仏教を学んだ時に理解しようとしたじゃん。
そうなんよね。
てかちょっと理解できたじゃん、
うん、
そこをもっともっと理解していきたいね、
うん、
そっち側を。
そうね、もっと深掘りたいね、
うん、だいぶお話できたんじゃないでしょう。
よかったよかった、
まあ、改めて、
うんうん、
今回クラウドファンディングをね始めてフリースクールをいよいよ開講しますというところなんで、
うんうん、
クラファンのことについてもう一回だけご説明しましょうか。
そうですね、ぜひぜひ、本当僕たちの力だけじゃこれは実現できない無料のフリースクールなので、
うん、
クラファンをお願いしたいということで、クラウドファンディングは何に使うかというと、
うん、
今後月額制の支援の方々がたくさん増えていく中で、その中でも初期資金がかなり必要になってくるんですよね。
そうですよね、まあ今はねまだ赤字だったりしますので。
そうなんですよね、赤字なので、まあ、無料でするってことはその分人件費がかかるっていうことと、
うん、
システム費がかかるっていうことで、まあ、そこの黒字になるまでの初期資金をクラファンで応援お願いしたいというところなんですよね、
うん、
必要な額自体はもうちょっと実は大きくて、なのでクラウドファンディングでできるだけ応援していただければと思っているところです。
そうですね、
もう応援っていうのはそれぞれの今の状況があると思うので、
はい、
月額制で毎月1000円以上サブスクリプションで支援してくださる方っていうのを募集しておりまして、
うん、
その方々に村に入っていただいて、さらにいろんな情報共有をさせていただいているところです。なかなか難しいと思う方は拡散だけでもしてくださるとすごく励みになります。
お願いいたします。
でクラファンについてはリターンを準備しておりまして、
はい、
T シャツ、見方を変えると子どもの輝きに気づくというコンセプトで、
はい、
まあ、夏さん、幸恵さんにイラストを描いてもらい、デザインしてもらい、作った思いの込めた T シャツです。
あ、この T シャツを作った時の制作秘話みたいなものが、あの、
うん、
夏さんがイラストでインスタ投稿していただいてたので。
そうなんですよ、
ぜひそのリンクも概要欄に載せておきますので見てください。
はい、お願いします。でもう一つが交換ノート、親子の交換ノートで、
うん、
まあ、子供が自分の良かったこととか成長したことを書いて、でそれを親御さんがいいねって良い出しをすることで、まあ、前向きなコミュニケーションを取っていこうっていう親子の交換ノートがあったり、
うん、
あとはインスタで活動を紹介させてもらったりとか、ポッドキャストで活動を紹介させてもらったりとか、
ね、
あるいは出演というものも準備しておりますので、
ですね、
ぜひお願いしたいところです。寄付のみのプランも準備しております、
はい、
きちんと改めてお礼のメッセージをさせていただきますので、今後ともよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、
っていうところかな。
っていうところで、本当に今日言った内容をどんどんどんどんこれからポッドキャストで事例も発信していきますし、
うん、
この理論をもとに、まあ、自治体とか企業の協力を得ながらどんどん全国に広げていきたいという思いを持って、本当にこの不登校の今増加しているのを止めて、
うん、
困っている子どもたちの人数を減らそうと本気で思っているので、これからも応援よろしくお願いしますというところですね。
よろしくお願いいたします。
はい、
話し切りましたね。
もう全部話せた今日は、とりあえず伝えたいことは。
あ、
うん、
あの 今回名前が出てきた優作先生と小野春ちゃんと小野先生のご紹介もしておきますか。
本当だ、
出てきてはいますが。
そうですね、させていただきます、
はい、
まず小野春ちゃんからで、小野春ちゃんはうちのフリースクールコンコンの正式な教員として働いてもらうことになりました。
そうなのよね。
もともと Teach for Japan で2年間教員を務めていて、うん、今不登校の特例校で子どもたちの支援をしていて、スキルもあって思いもあって本当に素敵な教員ですので頼もしい存在であります。も
とも
と
ポッドキャストを聞いてくれていて、だいぶ昔、うんうんうん、編集を手伝ってくれる方を募集した時にご連絡をしてくれて、
そうそうそう
そう、でそこからいや編集以外も何か一緒にしたいですって言ってくれて、うん、そこからいろんなところでご協力してもらい、
本当に、ね、
今回教員になっていただくという、
本当によくここまで協力してくれたなっていう、
支えていただいて、
支えていただいた存在ですね。ありがとう、はい、本当に
ありがとう。
あとは優作先生、
はい、
優作先生はもともと小学校中学校の先生をしていて、
うん、
異例の教育実践論文最優秀賞というのを初任で取られた本当に本当に優秀な先生 で今は辞められていろんな活動はされているんだけど、自分でスクール作ったりとか、うん、あのコーチングをしたりとか、
うん、
まあ、そんな中で、まあ、認知行動療法という俺たちが柱にしたいものをたまたま知見を持っていて、
うん、
そしてもうひとしも皆さんもご存知かと思うんだけど、あの人間性、
インスタグラムもやっておりまして、
うんうん、
コラボライブをさせていただいたこともあったり、
うんうんうん、
も
う
最近はかなりいろいろご協力いただいてますが、
そうね、
インスタも載せておくのでチェックしてみてください。
はい、という方に個別カウンセリングをお願いしておりまして、うん、幸せよね子供は
そうね
ということと、もう一人は小野正彦教授という方で、うん、この方はもう不登校の支援を専門に研究されて論文出されていて、でも圧倒的な実績を残してある方に理論を教えていただいているということです。
ということです。
はい、あと純木さんもね
あとはね村の皆さんが
何度もお名前出させていただきましたが、はい、村の皆さん、
クラファンのデザインを作っていただいた幸恵さんもおりますし、いろんな方が
本当にこのデータ分析をどうやって伸びるかっていうデータ分析をしてくれた早高さんがいたりとかイラスト作ってくれた夏さんがいたりとか、もと出したらキリがありませんが、
ませんが、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ということですかね。
はい、頑張りますのでよろしくお願いします。
それではさようなら、ありがとうございました。
ありがとうございました。